エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
今年も後半戦が始まった昨今でございますけれども、
ああ、そっか。
最近いかがお過ごしですか？
いや、台風のせいで、低気圧のせいでちょっと体調がすこぶる悪いですけども。
ああ、ありますよね。
なんか家の中に高気圧発生マシーンとか欲しいもん。アイリス大山とか出してくんないかな、なんかちょっと、ニッチなところで。
そうね。あの、酸素カプセルみたいなやつがいいよね。
あ、そういうことか。うん、気圧を高めるのね。
高める。
うん、まあ、できなくはないよね。
まあ、でかい圧力鍋ですよね。
そっか。
うん。
ポータブルで出してもらいたいなと思います。
なかなか難しいですよね。密封しなきゃいけないからね。
そっか。まあまあ、ちょっとそれはいいんですけど、なんだっけ。最近、うん、若干苦戦しているローソンがですね、コンビニで。なんか、お店で弁当作ってるぞ、アピールがすごいあるんですよ。店で米を炊いてるみたいな。工場じゃなく、そこで炊いてるんだみたいな4つを、まあ、全部の店じゃないんですけど、
はい、
なんか、あるんですよ。そういう、なんか、のぼりみたいなのが立ってたりするんですけど、なんかね、だから要は、あれですよね、その、他弁的な扱いをしてくれっていう、ことらしいんだよね。
はい、
だから、まあ、いつぞやの、今やもうあれなんですけど、昔ってミニストップってさ、できた時さ、
うん、
ハンバーガー屋コンビニみたいなイメージだったと思うんだよね。今もポテトとかあるけど、なんかあの場で食べれるみたいなさ、
はいはい、
ポテトとハンバーガーが。私できた時食べたもんね、まず。コンビニなのになんか中でハンバーガー食べれるんだと思った記憶があるんだけど、今食べてる人あんまいないけど。
ミニストップといえばあれですよ、うん、パフェですよね。
いや、それはだいぶ後なのよ。
はいはい。
一番最初はもう、マクドナルドに喧嘩を売るみたいな感じだったの。
へぇ、
まあ、今となっては、今となっては、パフェになってますけど、まあ、だから、
ハロハロですよね。
結構そういう、なんていうの、紆余曲折皆さんあったわけよね。いろんなコンビニもね。
そうですね。
頑張った時があるわけよ、
ね。AMPM が冷凍弁当を頑張ってみたり、
ね。そう、うん。あれ、だからあれに近いかもね。その、要は、新鮮であることをアピールしてるわけ。あれだって、
うん。
店舗で温めるから、
はい、
ね、それまではこう、保存物とか入ってない、
保存料。
保存料とかがね、
うん。入ってないってことですよね。
入ってないよ、アピールだったと思うんで。まあ、近いよね、確かに。
そうですね。あれはだいぶ時代を先取ってましたよね。
なんでなくなっちゃったの？
今むしろ TB ディナーみたいなのいっぱい売ってますもんね。
そうでしょ？
うん。
だから、ちょっと早すぎたってことなのかな？
まあね。
まあそういうのもあって、そのね、今まさに、なんて、持ち帰り需要が結構あるから、やってるんだと思うんですけど、
はい、
なんかこれやり始めるとさ、いや、勝負だみたいになるかもしれないじゃないですか。そういう、要は工場直送じゃなくって、コンビニ店舗での調理みたいな、うん、勝負が出てきてくると、
うん、
その店の料理の腕とかが、
そうなんです
出てくんじゃないかなっていう。
ね、だって、例えば、たこ焼きの銀だこあるじゃないですか。
うんうん。
あれ、新橋店の方が一番うまいらしいんですよね。
あ、だからそういうのになるわけですよ。
そうそうそう。
だなるよ、これ、コンビニも。
うん。
やっぱあの駅前のじゃなくって、と。
はいはい。
あの郊外店がうまいんだと。列をなしてると。
あそこはスーパー主婦がパートをしているからねっていう話になるよね。
そうそう。やっぱ鍋の振り方が違うみたいな。
うん。
ことになると、いや、今までコンビニってやっぱ画一的じゃないですか。
はい。
というか、むしろその、オーナー店なんだけど、そのオーナーの色を出さない方向にもちろんしてると思うんだけど。
もちろんそうですよね。
思いっきりなんかさ、街の中華みたいになってくるんじゃないかなっていう。
王将的になりますよね。
あ、そう。
王将もだってなんかタイ料理出す店とかあるじゃないですか。
あ、そうなの？
うん。結構自由にやってますよね。
やっていいんだ。
はい。
ああ、だからそういうさ、いや、変な話、その、なんだろうね、他の国出身のね、人とかだったら、
はい、
自分のね、国の料理とか出しちゃってもありえますよね。
ありえますよね。ただまあ、ちょっと前までは他の国の人の方がバイト多かったですけど、最近日本人の方が安くなってきたんで、
ああ。
日本人の方が多いですよね、バイト店員。
そうするとちょっとあんま独自性が出なくなっちゃうかもしれないけど、
ね。かもしれない。あと最近の若い人はどれだけ料理をするかね。
そうなると、あれじゃないですか、まさにその、なんていうの、日本人であることをアピールするには、やっぱり日本食作れないとダメですみたいなさ。
お
寿司握れるのか、君はみたいな。
ハードル高いな。いきなりそこからはちょっとハードル高いですよね。
じゃあ、おにぎりからでいいよっていうね。
おにぎり、まあ、おにぎりがまあ、ベターですよ。だって、シャリ炊くのにどんだけかかるんだって話ですからね。うん。
いやー、いいな。なんかそしたらでもほら、だから。いや、なんかそういうちょっとさ、ね、インドの人が多い地域とかだったら、 たらさ、
お、
タンドリーチキンとかもいけるわけでしょ、なんとかもさ。
そうですよ。
なんで構あるんですかこのコンビニはみたいな。パターンパターンってやってますけどっていう。
しょうがないですよね。店長がネパール人だからっていう。
そうそうそうそ
う。うん、ここはインネパ系のカレーなんですよっていう。い
や、コンビニにプラスアルファその要素があると、ちょっとやっぱり、うん、あ、今日はこっちのコンビニ行こうってなる。
なるよね。たまにあの、野菜売ってたりするじゃないですか。
あ、あるある。
なんか、プラケースに入った野菜とかさ。
もう、これ、野菜、八百屋だろ、ここっていうとこある。
そうだ、元八百屋なんじゃないかな、みたいなとこあるじゃないですか。
あるある。
あれぐらいの色気は出してもいいですよね。
魚屋、今んとこ見たことないね。
魚屋はないね。大体もともと酒屋ですよね。
ああ、そっか。
酒屋、雑貨屋あたりがなるもんですもんね。
元魚屋のコンビニ。
ね、威勢がいいっていう。
目利きなんだよね、みたいな。まあ結構面白いと思うんだけど。
店内で焼いてくれるっていう。
あの、調理サービス3枚におろしてくれるとか。
ああ、そうか。
今日、店長が釣ってきたやつがある、ね。釣ってきたコーナー。今日は、ダメだったな、みたいな。
今日は坊主だったんですっていう。
冷凍です、みたいな。ちょっと面白いじゃないですか。今日行ってみるか、みたいなさ。
そうね。
そういう個性を出していった方が、あまりに、いや、最近潰れるコンビニとかね、増えてきてるから、
はい。
ちょっと、もうそういう時代に入ったんじゃないかなと思ってますけどね。
多分人口あたりのコンビニが飽和したんだと思うんですよね。
そうそうそう。だからそうすると単価を高くってなると、やっぱりちょっとさ、うん、独自性出さないと。
で、しかも高いんだったら専門店行くわって話になるじゃないですか。
だからだよ。
ね。
なんと、このローソンには、
うん。
インドシェフがいますって。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月22日、テレ朝ニュース。いびき、居眠り、裁判員を解任。
おー。
強盗殺人や放火の罪に問われている被告の裁判員裁判の最中に聞こえてきたのは大きないびきでした。
うん。
弁護側が無罪の主張などをしている際に、あろうことか裁判員の男性が居眠りをしていたのです。
うん。
裁判員のいびきは5分間にわたって廷内に響き渡り、一時休廷する事態となりました。閉廷後、被告の弁護側は、地裁にこの裁判員の解任を請求しました。
うん、
被告弁護人によると、その後、地裁は居眠りをした裁判員の男性から辞任の申し立てを受けて解任したということです。
ああ、そんなできるんだ。
真面目にやれと。
でもこれ、みんな寝に入るね、そうすると。
あ、
やりたくない人とかは。
めんどくせえからっていう。
寝に入ると解任されるぞ、みたいな。
どうなんだろうね。でも、もともと断ること自体はできるんだよね。
なんかでも理由みたいなのが必要なんでしょ？
そうそうそう。なんだっけ、仕事とかだと辞退はしないでほしいみたいな話になるんだよね。
あ、まあ、そうだよね。だからさ。まあ、だからそういう、なんて私どこでも寝ちゃうんですみたいな、そういう理由で言うしかないよね。
そうね。
うん。
不可抗力で寝ちゃうんですってことで、ガンガン寝れば、早めにクビになるってことですよね。
うん、あとは緊張すると漏らしちゃうんですとか。でもやっぱちょっと、じゃやめとこうかってなるよね、裁判所もね。
まだおねしょが治ってないんですっていうね。
そうそうそう。わかったってなるよね。
あ、それはしょうがないっていう。なるよね。まあ、病気は多分理由にはなるからね。
いや、だから結構さ、なんか、逆になんかなんだよ、突発的に怪我した場合どうなんですかね。
あ、そういうのは OK らしいですよ。
なんか、いや、私、責任感強いんで、つってもう、
うん、
瀕死なのに血だらけで来るとかさ、走れメロスみたいになって。無罪みたいな。
それ、裁判長が裁判も早く終わらせる方向に行くのはダメですよ。うん。
カンカンカンって言って。
カンカンカン。生まれますみたいなね。うん。破水しましたみたいなことになっちゃうとちょっと困るんで。
わかったもう無罪出て
ラッキー
すごい裁判員を見つけてきましたね、弁護士。
そういうのばっかり集めるとね。うん。早めに終わるし、もしかすると無罪。うまくいけば、罪が軽くなる可能性はゼロではない。
やっぱ、だって、アメリカのほら、ね、陪審制度なんてあれ、陪審を選ぶコンサルタントがいるんだからね。
あ、そうです。
あれ、すごいよね。
すごいよね。でも、あれはあれでさ、一応、全員一致じゃないといけないわけでしょ？
なんかね、どちら側も、一番、うん、なんか、なんだっけ、一人は削れる権利があるらし、あったような気がするな。だから、こいつは弁護側からダメだよねって言って、建設側もじゃあ一人嫌なやつ選ぶみたいな。
はいはい、はい。
そりゃダメだもん。
そういうことだね。最高点を削るみたいな、ね。
そうそう、最高点を。フィギュアみたいな感じですよ、ね。フィギュアの得点みたいな感じな。
そうか、そうか。
だけど。
じゃあ、妊娠40周目の人と、
そう、ちょいの。
右腕を三角筋で釣ってる人と、みたいな。
そうそうそう。
いっぱい並べてって、どこ削ればいいんだろう、みたいな、ね。
そう。そうそうそう。うん、いや、なんかこう、個性的な人ばっか集まっちゃった
集まってるっていう。
なんか、やだよね。なんか、この陪審員の人たちで、意気投合してバンドをやるとかさ。じゃあ、判決は歌で、みたいな。
あ聞いてください。無罪っていう。
もう言っちゃってんじゃん。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月24日、テレビ朝日。おもちゃ窃盗男らを逮捕。
うん、
東京都内の大型商業施設でおもちゃ12個を盗んだとして24歳の男らが逮捕されました。
うん、
男らはレゴブロックなどの万引きを繰り返していたと見られ、店側からレゴキッドと呼ばれて警戒されていたということです。容疑者は去年12月、大型商業施設で少年2人と共におもちゃ12個およそ5万5000円相当を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
容疑者らは同じ系列の店でレゴブロックなどの万引きを繰り返していたと見られていて、店側からはレゴキッドと呼ばれ警戒されていました。
うん、
少年の一人は3人の関係について鉄道の撮影をする撮り鉄仲間だと話しているということです。取り調べに対し容疑を否認しているということです。
否認してるの？撮り鉄であることは認めたけれども。
あ、そうね。さあ、その多分盗む手を増やすのに、ガキンチョを手先に使ってたんでしょうね。
うん、
で、当の本人は否認していると。
あ、そういうことか。
いうことですね。
なるほどね。
で、レゴキッド。
レゴキッドと呼ばれているんだ。
はい。少年二人がいたんでね、多分。
店もさ、だからちょっと、入り口とかにさ、はい、レゴキッドを作っといてもらいたいよね。なんかよくあるじゃないですか、レゴで作ってるなんかさ、
等身大のやつ。
等身大的ななんかあるじゃん。
あ、う、る、
ん、モンスターみたいな。あれ、レゴキッドを作っといてもらいたい。お、俺たちだってい
う。ああ、そっくりじゃんっていうね。こいつなんて右手に N ゲージ持ってるもんっていう。うん、
これはだからもうあれだよね。レゴ本社のさ、はい、一番上手い人に頼む必要がある。
あ、そうだ。レゴランドのビルダーの人ね。
そう。開発側の人ね。そうすると、こういうキャラなんですけどって言ったら、わかったって作ってくる。
その、犯人の似顔絵の代わりにね。
そうそうそう。
うん、モンタージュですよ。
場合によっちゃそれ、パッケージ化して売るよね。なんかレゴって確かに犯罪シリーズみたいな、犯罪っていうかその、刑務所からの脱獄シリーズとかあるからさ。
あるある、泥棒ひげのやつね。
あれあれ。レゴキット対ポリスマンっていうさ。じゃあもう。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月25日、神戸新聞。草刈り機でパトカーパンク。
ん？
交通取締り中だったミニパトのタイヤを草刈り機でパンクさせたとして、兵庫県警火災署は25日、公務執行妨害と器物損壊の疑いで男66歳を現行犯逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は25日午後2時過ぎに路上でミニパトの左前輪を草刈り機でパンクさせた疑いです。署によると、草刈り機でパンクさせたのは間違いないが、故意ではない、などと容疑を一部否認しているということです。ミニパトに乗車した署員2人が、現場付近で一時停止違反の取り締まりをしていたところ、男が現場に現れて、エンジンを起動した草刈り機でタイヤをパンクさせたということです。
うん、
署員が、何しとんのや、と声をかけると、男は、こんなところで取り締まりをしやがって、こっちは草刈りしとるんじゃ、などと応じた、ということです。故意ではない。
まあ、ここに雑草が生えているんだからってことですよね。
ああ、そういうことですかね。
うん。
うっかりってことですかね。
このど根性大根をやってやろうと思ったのと。邪魔なんだよ、タイヤがと。
畑じゃなければ雑草だからね。
そうそうそう、そう、う
ん。浜大根かもしれないしね。
いやー、まあ、なんですかね、うん。恋ではない。
お前らが社会の雑草だってことですよ、
ね。ああ、そういうこと？
うん。
草の根的に俺は正義をよ。まずはここからっていう。
お前は買ってるけどねっていうね。うん。草の根運動の息の根を止めてますけども。
まあ、いわゆるこの、あれでしょ？隠れて取り締まる系のね。
あ、そうですよね。
まあ、潜んでる系だよね、要はね。
うん。見通しの悪い交差点とかにいるやつですよね。
だからまあ、それ多分、恨みもあるでしょうしね、この人。
一回ぐらいはやられてるかもしれないね。
うん。
草刈り機だったら交通違反にならない。
ああ、そうか。確かに。
ナンバーいらないからね。
草刈り機ね。
草刈り機で暴走してもよかったかもしれないですね。
草刈り機を改造してね。車輪をつけて。
ほら、よくアメリカ人が芝刈ってるやつあるじゃないですか。
あるある、あれね。
あれね。あのタイプだったら、モーターを改造すれば乗れなくはないですよ。
あれで、芝刈りの刃を横向けにつけてマッドマックス的な。で、ポリスカーを横からギリギリギリってやるって。
まさにフューリーロードっていう。
この道に一時停止なんて必要ねえんだ、ね、確かにそうだわってみんな思う、ね。
誰かもいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月27日、スポニチ。サスケが五輪種目候補に。
お
ー。TBS は27日、1997年から放送を続ける人気番組サスケが五輪種目候補になったことを発表しました。世界160以上の国と地域で放送し、現地版も20カ国以上で制作されている世界的な人気番組が近代五種の競技の一つに加えられる可能性が出てきました。
うん、
1912年のストックホルム大会から実施されている五輪競技で、水泳、フェンシング、レーザーラン、馬術の5種目で争われる近代五種は、長い歴史や過酷さからキングオブスポーツとも称されています。国際近代五種連合 UIPM は5月2日に2024年のパリ五輪後に、近代五種から馬術を外し、新たな競技として障害物レースを試験導入すると発表。障害物レースの五輪競技化に向けて、国際団体ワールドオブスタクルとの共催で2種類の障害物レースをテストする予定だということです。お、6月の27日と28日にトルコ・アンカラで行われる近代五種ワールドカップファイナルの後に最初のテスト大会が行われますが、 TBS はサスケの番組セットを使用できないかと UIPM とワールドオブスタクルからの要請を受けて大会に協力することで合意。実際にフランスやポーランドなど欧州での現地版収録で使われている番組セットがテスト大会で使用されることになりました。使用予定の番組セットはウォールフリップやパラレルパイプスなどの4種類です。アンカラ大会を含めて複数回行われるテストを経て、12月の IOC 理事会で正式競技として採択されれば、2028年のロサンゼルス五輪からサスケが五輪競技となり、人気テレビ番組が五輪競技化という異例の変貌を遂げることになるということです。
お
ー、すごいね。
ちょっと想像はしてたけどね。
そうね。まあ確かにそのハードルとかが陸上であるんだから、障害物競争があってもおかしくはないなと思いますよね、
うん、なんかこの多分番組でだと思うんですけど、はい、かつてずっとその結局運動会やりゃいいじゃんって言ってたと思うんですね。
あ、そうそうそう、
結局その流れだよねこれは、ね、
騎馬戦とかやればいいじゃんみたいな話をしてましたよね。
ああ、やっぱりまた、うん、こうね、IOC もこの番組も聞いてると思うんでね。取り入れていこう、取り入れていこうと。
そうですよね。うん、我々に金一封ぐらいよこしてもいいんじゃないか。
いいアイデア、グッドアイデアだと。
グッドアイデアだと。
ね、うん、あとは、まあでも、これでもさ、ちょっと近代五種の中の一種目ってのはちょっとなと思うよね。
そうなんですよ。あの、馬術をやめようって話になったんですよね。で、その代わりに何を入れるかって話なんです
よ。いや、これさ、なんだろう。結構バラエティがあった方がいいわけじゃないですか。そもそも五種っていうのはさ。
そう、水泳とフェンシングと、射撃とランニングを組み合わせたレーザーラン。と馬術だったんですよ。
うん、だって馬術がある時点で、はい、多分マッチョはダメじゃないですか。
ああ、ゴリゴリのマッチョはね。
乗れないから。
うん。
だからそうなると、ある程度こう、その方がよくバランスが取れたんじゃないかなと思うけど。
そう、だからこれなんか見る限りさ、うん、中世の騎士みたいな競技じゃないですか。
まあ全部そうだね。フェンシングとかね。
だからまあ、戦場を駆け回るみたいなことで言えばサスケっぽいのかなとは思いますよね。
ああ、だからまあ疑似戦争だよね。
そうそうそう。でもそれで言ったら兵団とかもあるじゃないですか。お料理対決みたいなさ。
そうね。
ね、あとは郵便配達とかね。ペーパーボーイ競争みたいなのがあってもいいんじゃないかと思うんですけどね。
確かにね。まあ、そうなるとでもあれ、うん、結局サバイバル入れた方がいいんじゃないかって気もする、
ね。ああ、そう。生き残るかどうかっていう。
うん、
まあ、例えばナミブ砂漠を横断してみろみたいなね。
そうそう、うん。なんかちょっとそうなると今度は日程が絡みそうだけどね。なんで黄色い T シャツを着なきゃいけないんですかみたいな感じになってくるけどね。俺もみたいな。
そう、
ね。あのテレビ局各社が。
まあでも今で言うんだったら冒険少年かな。
ああ、そっちね。
うん。島から脱出してこいみたいな。
ディスカバリーチャンネルになっちゃうけどね。
そうなっちゃうね。っていうかあれですよ。 検討するなら先に違う番組があっただろうって話です。
まあそうなんだよね。
明らかに風雲たけし城じゃないですか。
そっちなら、なんていうのね。バラエティに通るよね。
そうですよ。なんで緑山スタジオに来なかったんだっていう話ですよね。
あの、殿のマシンはまだあんのかねと。
ありますよ、カート戦がね。
ちょっと早いやつ。
そうそうそう。バッハ会長があれに乗ってればいいわけですよ。
いや、なんだろうね。やっぱり、バラエティって意味では、はい、笑いも取らないとダメだと。
そうですよね。
それは重要だよね。
うん、すごい人がやるとすごいんだ、面白いんだっていうのは楽しいじゃないですか、やっぱり。
そうそうそう、そう。
あの、すごい面白かったのは、ほら、あの、ボルダリングが競技になったじゃないですか。うんうんうん、ものすごい面白かったんですよね。
うんうんうん、
で想像できるから、すごい人がやると、ものすごいんだっていうのが分かるから楽しいんですよね。
やっぱそうでしょ、日常にくっついてなきゃダメだよね。
うん、そうそうそう。だから、オリンピック選手がジブラルタル海峡とかをやるべきなんですよ。
ガダルカナルタカが、撃ってくるんでしょ
撃ってくるんですよ。あと戦場にかける橋とかね、
うん、もうキラーカーンはいなかった気がするけどな、
ね、まあ、せめてでもまあ確かにサスケは流れは組んでますからね、
まあ確かに、いや一緒だよね基本はね、
現代版ですから。だからあの龍神池とかさ国境の壁とかは結局ねサスケでやってることと変わりないわけですよ。
確かにそう
だ、それですよね。
最後にあのマシンが出てくるかどうかのちょっと差だから、
ね、最後に親分が出てくるかどうかぐらいですか。
殿がいるかどうかだからさ、いるか。でもこれちょっとこの流れでいくと、いやもう正直ね、あのオリンピック側もネタ不足なんですよ、うん、正直。あ、最近妙にいろんなもの入れてくるでしょ。
そう、目新しさで人目を引こうとしてますよね。
そうなるとこれ結構サスケでね、うん、うまくいったりなんかすると、うん、どんどんじゃあ日本のバラエティでいいじゃんってなってくるから。
そうか、
次はやっぱり TBS もね、あのファン感謝祭は結構狙われてるんですよ、ね、
ファン感謝祭でやってんのはマラソンと相撲ぐらいですからね。
あのとりあえずなんかチャックノリスを連れてこいみたいになる。
そうそうそう。で、ほら、ああいう茶番がないからさ、オリンピックには。チャックは普通に負けると思うんですよね。
うん、じゃあ、しょうがない。もうちょっと、じゃああれだね。あの、頭も使う必要があると。
お、はいはい。
そうすると、やっぱり、あ、そうか、よく考えたらそうですね。だから次はビフォーアフターみたいなね。リフォーム対決も入れようかと。
匠対決ね。
いや、だって、なんていうの、作り上げる能力も必要だからさ。
そうか、そうか。
デザイン力も高い。
人の営みを競技に持っていくっていう意味ではね。
家作るっていいじゃないのか。
衣食住ですよ。
ツリーハウス作ってください。
大会期間中にね。
大会期間中。
二週間の長丁場っていう。
面白いと思うんだよね。
私のおすすめはね、うっちゃんなんちゃんのこれができたら100万円ですね。うん。二週間家族と一緒にいただきますできたらですよ。金メダルですよね。
いやー、これね、やっぱりなんだよね。五週ともなると、はい、結構一個ぐらいふざけていいかって感じがしてくるもんね。
そうですよね。会場行かないと今日の競技が何だか分かんないんですよ。シガーボックスに狙いを定めて練習してきたのにと。
全然違う
ことになったりする。
で、前言ってたよね、ここで。借り物競争入れた方がいいとか言ってたけど。それに近いよね。
近い近い。うん、多分、究極的には電流イライラ棒だと思います。
そっか、どうやって、もう近代五種だから一個ぐらい物ボケとか入れてもらいたいけどね。
会場のものでね。明らかに高飛び用の棒なのにボケろって言われるっていう。
そうそう。ダメだ、やっぱりアメリカンジョークは通用してない、誰も笑ってませんみたいな。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月27日、東海テレビ。パトカー追跡に逃れようと信号無視。
うん、
6月22日、名古屋市でパトカーの追跡から逃れる際に信号無視をしたとして51歳の男が逮捕されました、
うん、
容疑者は6月22日に子供をチャイルドシートに乗せずに車を運転したため停止を求められましたが、そのまま逃走し信号無視をした疑いが持たれています。警察によるとパトカーで追跡した際に容疑者の車に追突しましたが、容疑者はその後一緒に乗っていた妻と子供を車ごと置き去りにして逃げていました。警察は妻に話を聞くなどして行方を追っていて、26日午後7時20分、自宅ではないアパートにいたところを逮捕したということです。容疑者は容疑を認めているということです。
ちょっとよくいろいろわかんないですね。
これはね、ちょっといろいろな疑惑が湧くんですよね、うん。交通関連ではない疑惑がちょっと家族内に湧いてるんですよ。
そうなんだよね。
まあ、まずあの、チャイルドシートに乗せてなかったのはまあ普通に減点ですね。
うん。
それを見つかって乗せろ、止められそうになったところ、信号無視をしたと。
うん。
で、その際に、パトカーが車にぶつかったんですよね。
お
ー。うん。そしたらば、車内にいる妻と子供を残して男だけ逃げていると。
お
ー。で、追っかけたら、自宅じゃないアパートにいた。うん。妻と子供を生贄にしてでも逃げた家があったってことですよね。
うん。まあ、なんかやっぱり他のね、余罪がありそうな気がしてなら
ない、ね。余罪があるんですよね。うん。主に民法タイプの、うん、不貞行為があるんじゃないかなっていう感じですよね。
いやー、まあね、ちょっとこう、必死なところがまた怪しいと。
そうなんですよ。だから高飛びするならこいつらじゃないなっていう。そういう決断が一瞬にして行われましたよね。
これはやっぱちょっとね、警察としても、なんでしょうね。なんかこう、とりあえず交通違反は分かったからと、あとは話しなさいみたいなそういうことなんだよね。
別件でっていうね、
うん。
そっちは火災でやってくれっていう。
そうなんだ。裁判所入れた方がいいと思うみた
いな。6月27日、日刊スポーツ。わら人形を打ち付けた疑い、男を不起訴処分。
お。
千葉地検は27日、千葉県松戸市の神社の神木に、顔の部分にロシアのプーチン大統領の顔写真を貼り付けたわら人形を打ち付けたとして、器物損壊などの疑いで逮捕された男性72歳を不起訴処分にしました。
うん。
示談が成立し、神社が告訴を取り下げたということです。
うん。
神社の代表は、奥さんと弁護士が謝罪に来た、二度としないと約束し、公正を誓うということだったとしています。
うん、
神社の総代は、戦争反対という願いはわかるが、違う方法があったはずだと話したということです。
まあ
ね。実力的に違う方法が取れたかどうかっていうのは別にしてね。
まあこれでもどうなんですかね。
勝手に呪うとかですよね。自宅で黒魔術みたいなことですかね。
確かに。
それだったら他人に迷惑がかかんないから。
まあだから、まあ確かに、なんでしょうね。変な話ですけど、その、うん、向こうに行ってね。
はい、
戦争反対って言っても止まらないと。
止まらないです。
それよりかは、俺ができることでは、最大限の効力があるのはこれだと。
ああ、そうね。実力の中ではね。
敵の大将の首を取るんだからと。
聞いたら儲けもんだからね、
うん
うん。なんかもし間違って、ほら、プーチン10秒説があるじゃないですか。
ああ。
なんかの間違いで、この1年ぐらいで死んだら、こいつのおかげだってことになりかねないですよね。
俺ってなるよね。不起訴どころかね、祭り上げられたってね。
表彰ですよね。うん、まあ、せいぜい居酒屋で俺っていうぐらいでしょうけど、
ね。まあね、まあ、3、4人出てくると思いますけど、ね、
実はねっていう。
いや、俺やってたんだよ、実は。
呪ってたんだよねっていう。まあ、神社で迷惑かかんない方法でやるんだったら、お百度参りですよね。
ああ、そうだね。
うん。
そうだ、
ね。お祈りするだけだったらいいですから。
だからそうそう、別に、他の、なんていうの、あの形にこだわる必要はないんですよと。
わら人形じゃなくてもいい。
うん、そうそうそうそう。ね。
これから陰陽師を目指してもいいわけです。
修行すんのね。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月28日、共同通信。マヨネーズが多いと怒って銃撃。アメリカ南部ジョージア州アトランタのサンドイッチ店サブウェイで26日、注文した商品にマヨネーズが多すぎると怒った客の男が、口論になった末に女性店員2人を銃撃する事件がありました。26歳の店員が死亡し、24歳の店員が重体だということです。
うん、
警察は数時間後、店の近くにいた容疑者の男36歳を逮捕しました。店員はいずれも今月働き始めたばかりだったということです。
うん、
店の共同経営者は、マヨネーズが多いという些細な理由で発砲する人がいるのは心が痛むとやるせない思いを吐露していたということです。
いやー、おっかないね。
これはまずいよね。
バイトできないね。
一応ね、補足しておくとですね。
うん、
これね、別の報道、英語ですけど、FOX5 アトランタによると、当直の店長は容疑者に発砲したが命中しなかったと。
そっちも撃ってんの？
反撃してるんです、
ね。いや、それは逆にまずいだろ。
これはだから、全米ライフル協会のおすすめする方法です。
いやー、やっぱ本当なんだね。確かになんか、いやでも、でも確かにさ、ちょっとだけ思ったのは、マヨネーズが多いと撃ってくるようなところは、
はい、
銃持っとこうかなって思うよね。
まあ、その自衛のためっていうか、撃たれないようには努力はした方がいいだろうね。
だってこれって完全にさ、もう、なんていうの、その、
はい、
その前で防ぐことができない相手じゃん。相手のタイプとしては。
そうだね。なんか突然パニックになる人と同じですから、
ね。だからそれには確かにさ、うん、何かしら武器だよね。もう武器しかないみたいに思っちゃうよね、確かにね。
そうですよ、うん。あとはもうカウンターは全部分厚いアクリル板で覆うしかない。
そう、そういうね。だから防御の方でやってもらいたいよね。
うん、そうそうそう。
防弾サブウェイ。そう
ね。だったらもう自販機でいいんじゃねえかって話になるけどね。
いや、そうね。
まあでもほら、アトランタだから治安は押して知るべしですけど。
ああ。
ねえ。だからもう店員はその注文を受けて、できた商品をガタンって。
出す。
下から出すみたいな感じにしかならないんじゃないですか。
いや、もはやこの。
現金も置かないし、全部カード決済出しみたいな。
いや、これはさ、やっぱちょっと、我々が思うね。銃で防衛なんて、自衛なんてっていうのと、やっぱりちょっと違う次元の話だよね。
そうだね。
いきなりこいつ抜くかもしれないって思ってるわけ。
そうです、そうです。だからあれですよ、NRA 的な、その予防策で言うんだったら、
うん、
迷いがなければこんなことになんなかった。むしろ迷いを規制すべきなんじゃないかって話ですよね。
そうなりますね。
そうなりますよね。
うん、
これが唐揚げにレモンだったらどうなってんだって話ですよ。でも日本だとそこでいきなり日本刀抜くみたいな話ないじゃないですか。ね、それやっぱなんかいろいろと原因はあるよなと思いますよね。
いやー、これはこの状況に対峙するのはやっぱ普通ではできないよね。
できないよね、
うん。
前を抜いてくれって先に言えよって話ですよね。
またその多すぎる少なすぎるはやめてくれって感じだよね。
そうそう。
ないとかさ、そうそうそう。
だからやっぱあれで後付けにするしかないのかね。
お前がつけろと。
そうそう。セルフサービスですと。
ああ、確かに。
材料は詰めてやると。タレは自分でかけろっていう方式かな。
松屋だね。
あ、そうだね。
松屋。ここに、ソースとかあるんで取ってくださいってやつだね。大体忘れるんだよ、それを。
そうなんだよ。素で食ってたなっていう。うん。スタバのトッピング方式ですよね。
そうそうそう。
うん。後からキラキラのチョコをかける。
サブウェイの良さってでも作ることなんでしょ、そこで。
ああ、そうです。
切ったりとかさ。ね。
あと野菜の多さね。
そうそうそう、うん。全部入れていいですかとかさ。
限界まで入れてくれっていう。
そうそうそうそう。いや、こういう人はでも言いかねないよね。なんか野菜が多すぎるとか。少なすぎるとか。
ここまでとは思わなかった
って。てか目の前で作ってんだから分かれよ。
分かれよって話です。
あ、だからあれだ、うん。ストップって言ってくださいだよ。マヨネーズ。いきますよ。ストップみたいな。遅いよ、言うのが。
それでまた、銃撃になるよね。
銃撃になる、
ね。俺が言った時より1秒後に止めたじゃないかっていう。
そう。
取り込みいただきました、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月28日、朝日新聞。高校講師、指サックでセクハラ発言。
うん。
生徒に、非人具を連想させる発言をしたとして、兵庫県教育委員会は28日、県立高校の臨時講師64歳を訓告処分にし発表しました。今月末で依願退職する意向だということです。
うん。5
月下旬に高2の英語の授業中に講師がつけていた指サックを見た生徒がつけてみたいと言ったのに対し、講師はまだ早い。こんなんをつけるときにはちゃんとせなあかんと言ったということです。
うん。
生徒が後日学校側にコンドームを連想させるようなことを言われて気持ち悪かったと相談し、事案が発覚。講師は県教育委員会に対し、そうした趣旨の発言だったことを認めていた。教育者として許されない言動だったと話しているということです。
いや、それはさ、認めちゃダメだよね。それはあくまでもさ、10代の想像力がなせる技であってさ。
そうね。
うん、
認めないで指サックの働きとしての発言だったと。
だって指サックする子供なんていないだろうと。
いないですよ。
おっさんだけだよ、そんなのと。
年食ってパッサパサだからつけてんだよ。
そうなんだよ。お前ら油ぎっしょだろうと。
子供は自分でできるだろう
と。そう、そう、そう、そう。
そういう意味で言ったんだっていうふうに、教鞭すればなんとかなったかもしれない。
っていうか、それはお前らいつもそういうことばっか考えてるからだろう。っていうさ。
って思ってるからですよね、講師側が。
そう。正直そうなんだけどもと、ね。かなでも、だから何性教育なかったらいいわけでしょ、別に。
まあもちろんね。
むしろ教えた方がいいくらいに最近なってるわけだからさ。
そうですよ。だって高校生にコンドームの知識がないのは致命的ですよ、今。
ダメだ、そんなのね。やっぱなんかよく言われるじゃないですか。先進国なんかわけわからんぐらいの、あれだ、みたいなね、うん。性教育がなってないみたいに言われるから、じゃあ分かったと。
はい、
この先生は、教科を変えますと。
お。
ね、いきなり補体。補体担当になる。
補体ね。 ありとあらゆる日常品を使って性的例え落ちてくるっていうことですよね、それはね。そっちの方が卑猥だと思うんですけど。正しく教えればエロくないみたいな話だと思うんですよね、本当は。
いいですね、なんかね。うん、想像力を駆り立てるタイプの教育。
そう、湾曲表現にするからエロいんだろって話ですもんね。うん。穴と棒があったらもう無尽蔵に言ってくるってことですから。それただの居酒屋の嫌な上司ですよね。
そうだね。まあ難しいっていうか、
まあなんていうか、はからずも深層心理が明らかになったっていうことですかね、これはね。
まあね。
はい。
連想させるは辛いよね。
確かにまあ知ってる人が見ればそういう形ですからね。ただ問題は、ほにゃららだまりがないんですよね。ちょっと機能的に弱いなっていう。
でもこのおじさんがつけてんのはついてたかもしんない。
お前何使ってんだって話ですよ。
なかったもんねっていう。なんでつぶつぶついてんですかみたいな。
これは滑らないためで。
そうそうそう。テスト用紙がめくりやすいんだ。
軍手のイボみたいなもんですよ。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月29日、毎日新聞。兼業教諭を懲戒免職。
うん。
大阪府教育委員会は28日、虚偽の短期介護休暇申請や地方公務員法が禁ずる兼業をしていたとして、教諭56歳を懲戒免職処分にしました。
うん。
教育委員会によると、教諭は2009年から上司の許可を得ずに、管主の業務に従事。遅くとも16年度から月3万円の報酬で毎月2、3回管主として働き、5年間で計168万円を得ていました。公務員法の禁じる兼業を教諭がしているとの通報が昨年5月にあり、府教育委員会が調査を開始。この兼業に加え、実際には施設に入所する母親との面会などのために、病院の付き合いなどの介護と偽って短期介護休暇を計29回申請し、通算26日1時間分を不正に取得していたことも分かったということです。
ああ。
兼業管主ね。
できるの？
だからもともと多分管主の家系なんでしょうね。
ああ、資格とかもね、あるだろうから一応ね。
一応新職は資格を持ってるんでしょうかね。
もう一応なんかそういう大学やら出ないとダメでしょうからね。
飲食店みたいに2年アルバイトすれば OK みたいな話じゃないですもんね、管主はね。
あれじゃないからね。
はい、
結婚式の、アルバイト牧師じゃないからね。大臣
は。あ、そうね。あなた、はーって。そうそう。ちょっと違う。
もっと下手にやってくださいって。
もっとバブル期の外人みたいにやってくれっていう。
そういうのではないよね、この
。ないないない。うん、ただの六本木にたむろしてる不良外人ではない。
これさ、どっちかっていうと、教師が兼業だよね。
ああ、そうか。
ある意味ね。
だって、進学校行ってるってことは、もともとそっちに行く予定があってから行ってるんでしょうから。
だって、神社もあるわけだもんね、変な話ね。ね。
だから多分、家系的にとか、
うん。
なんか理由があって行ってたんでしょうからね。何かが間違って、紆余曲折して教師になったのかもしれない。
まあ、いいんじゃない？いいんじゃないっていうか、その、別にこれによって、学校に迷惑かかんなければ、多分、承認もされたでしょうからね。
ああ、もちろん。だから多分、実家手伝いとかだったら OK なんですよ。
ねえ、いや、そうだと思うんだよね。
ただ、バイト管主なんですよ。関係ないとこでやってるんですよね、おそらく。
なるほど。
人手が足んないとかさ。
しかもなんか、受注はネットでやってるらしいよ、みたいな。いかにもバイトですね、っていう、ね。ああ。
エアコンのクリーニングじゃねえんだからっていうね。
ギグワーカー感が半端ないな。
ないですよね。四角い箱開けたら中から鈴が出てきましたみたいなさ。
神主グッズを抱えて自転車に乗っている教師がいますっていう。
あ、背中にまさかきを背負ってましたっていう。
いやでもさ、ね、そうなんじゃない？もうなんか実はそういう、いや動きを見せてるから見つかっちゃったわけでしょ？
通報があったってことですからね。
うん、
だから多分顔見知りが通報したんだと思いますよ。
ねえ。
ねえ。3年前に卒業した時にお世話になった先生が神主でしたみたいなさ。
別にいいじゃねえかよ。まあ気になるか。
そういうことですよね。10年前に卒業して子供ができて七五三に行った神社の神主が先生でしたみたいな。いや、
それはどちらかというとさ、
うん、
先生側がさ、いわゆるいい先生だったら訴えられないよね。
ああ、そうか。
やっぱりあいつはってなってるから今回通報されてるわけじゃん。そ
う。散々腹渡煮えくり返らせてくれたあいつがっていう。
そう、だからそういうことなわけですよね。
あいつに祈られたくないっていう、
ね。そうそうそうそうそう。それはあると思うよ。
あいつの願いが神様に届くわけがないってことですよね。
あるとすれば黒魔術であるっていう、ね。どちらかって、だからそっちの教師の方が問題なんだ、多分ね。
そうね。
うん。
もう、 元々の素行と今回の言動を組み合わせて懲戒免職っていう。
そうそうそうそう。
いい都合ができたってことですね。
多分そうだよ。だって、あと、不正受給もあるからね。
ああ、それもあるかもね。もしかするとこの後、あの、給付金詐欺とかも出てくるかもしれない。
まあ、よかったですね。タイとかにいなくてね。タイでなんか、神主ビジネスをやろうとしてたんです
よ。オレンジ色の袈裟を着ていたっていうね。
そうそうそう。
お前違うじゃん、それ仏教だぜっていうね。
ハイブリッドです、みたいな。
神仏集合です。
そうそう。
タレコミいただきました。リュウさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月1日、日テレニュース。トイレで顔などを舐めさせる男を逮捕。
うん、
茨城県にある商業施設の多機能トイレで、会社員に対し自分の顔などを舐めさせるなどしたとして、準強制わいせつの疑いで33歳の男が逮捕されました。警察によると容疑者は先月25日に10秒のふりをして買い物中の会社員の男性を多機能トイレに誘い込み、男性に自分の鼻や胸などを舐めさせた疑いが持たれています、
うん、
容疑者は男性に体に機械が入っていて機器を温めないと呼吸困難になってしまうなどと嘘を言って男性に自分の体を舐めさせたということです。調べに対し容疑者は間違いありません、ムラムラしてやりましたなどと容疑を認めているということです。
これ前あったね。
その体の不調を訴えて、わいせつな行為に及ぶっていうのはよくある話ですけどね。ペースメーカーを温めなければいけないっていう。
逆だろ。
理由がね。
どちらかといえば逆だろ。
まあ熱持っちゃうとまずいですよね。
PC だってなんだって基本さ、熱暴走なんだからさ。
そうです
よ。逆だよね。
そんな、なんつうの、氷点下で凍りついてしまうみたいな話だったらまだわかりますけど。
ああ、そうか。
7月ですから
ね。なんだろうね。そしたらその、ねえ、なんかこう、寒風マッサージにしましょうとかさ、それぐらいでいいんじゃない？
せいぜい、あの、雪山登山で遭難した時みたいに裸で温め合うみたいなさ。
そうそうそう。
それがギリですよね。
うん。
舐める必要はないですよ。
まあ、もしくはその、あれでいいんじゃないですか、その、唐辛子パウダーとかを塗ってあげるとか。ポカポカするんですよ、これ。私も試したことあるんです。
あそこのカルディにありました。
そう。それぐらいがいいんじゃないかな。
それぐらいですね。カルディにはね、もっといいのがあるんですよ。
お
う、サドンデスソースっていう。
おお、それ温まりそうだね。
直塗りですよね。うん。それぐらいしてやった方がいいと思いますよ、こういうやからには。
うん、そうそうそうそう。
その、なんつうの、例えばその、イオンならイオンでさ、
うん、
もう、あ、そこにあるもん総動員して温めてやった方がいいですよ。
そうね。うんうんうん。ちょうどそこにあの、ティファールの展示があったのでやってみましょう。ね、はい、ここに手置いて、みたいな。
あ、3分で1リットルのお湯が沸きますっていうね。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。6月15日、滋賀県、午後7時30分頃、女性が規制を発して、自転車に乗っていた学生を追いかけて、光る棒状のものを投げてきた、ということです。この間もサイリウム疑惑がありましたけど、ねえ、何ですかね、光る棒を投げる。
だからやっぱアイドル発見と思ったんじゃない？
あ
プライベートのアイドルを発見しちゃったわと。
ああ。
キャーですよね。
投げるとどうなるんだって話ですよね。
いや、投げて止めようとしたんじゃないの？ポケモン捕まえる的な感じだよね、こちら。
ああ。そうか、そうか。
この、ポケモンボールで、みたいな。
ボール代わりだ。うん。確かに、まあ、赤く光ったりしたらボールっぽくもなくはない。
うん。それか仲間を呼んだかだよね。
あ、そうか、光るところに来いと。うん。栄光弾だね。照明を焚いて仲間を呼び寄せるっていう。虫かなんかですよ。6月22日、滋賀県、午後3時10分頃。年配男性が上半身裸で下半身にバスタオルのようなものを巻いて自転車にまたがって下校途中らの児童らに声をかけてきたということです。
バスタオルで自転車乗ってんの？
これは、銭湯帰りかな。
まあね、俺はフラット銭湯に行くからねと。
そうですね。
うん。
午後3時ですから一汗かいたんでしょうね。
まあね。
うん。
まあ別にその下にさ、パンツ履いてるかどうかもわかんないから、別にね、今んとかいいわけだよね。
そうね。まあギリですよね。
まあギリね。
公園で上半身裸まではまあまだ許せる感じ。
うんうん、うん。
なくはないですからね。
うんうんうん。
ね、だからほら、ミャンマーの人とかさ、スカート履くじゃないですか、男。
ああ、そうだね。
あれだと思っていただければと。
うん、まあ、絶対に裸けさせるなよっていうのは。
そう、偶然を装って落とすなよって話ですよね。
風を待つんじゃないぞって
。4月5日、群馬県、午後4時頃。下校中の小学生が、キックボードに乗った男から、花などを手渡される事案が発生したということです。
愛の告白、ウィズキックボードですよ。
急いできたんだろうね。
逃げれるようにだよ。ごめんなさいに対して。うわーって。
そうね。もしも断られた時にね。
アバヨですよね。
アバヨ、アバヨ。
アバヨ。
かっこよくその場を去るにはっていうことですよね。
スイーって。まあ、一応ね、パトカー無線ボケとかやりながら行ってほしいけどね。何事件かみたいな感じで立ち去ってほしいよね。
続いて声かけ。6月29日、静岡県、午後6時頃。公園で中年男性が遊んでいた生徒らに、スパーリングしようよ、などと声をかけてきた、ということです。男は中年、タンクトップ、ハーフパンツ、サングラスだったということです。まあ、トレーナーっぽい感じでね。
まあ、一応、なんかやってそうな気はするけどね。
そうね。
うん。
引退したのかなっていう感じは出てますよね。
ただ、子供相手でいいのかっていうのはあるよね。
そうね。
まあ、わかんないけどね、そのスパーリングの競技内容がさ、
うん、
そう言っておいて、ボードゲームかもしれないしね。スパークリングと呼んでるけれども
。俺らの業界ではね。
ポケモンバトルかもしれないけど。
知れないからね。本当にグローブを持ってるかどうかは分かんないってことですね。
そうそうそう、う
ん。オセロかもしんないっていう。
そうね。うん、多分だけど、相撲だと思うよ。かっこよく言ってるだけだろう。
なるほど。本当はぶつかり稽古だってことですよね。
だって何も持ってないし、
ね。7月2日、愛知県、午後7時30分頃。高齢男性が犬の散歩中の女性に対し、うんこしたいんだけど、どうしたらいい？などと声をかけてきたということです。そいつは困りましたねと。
まあ犬だったらよかったのにねと。
まあね。切羽詰まったんでしょうねやっぱね。近くに公園もないっていうこと。どうしたらいいんでしょうこういう場合。
穴を掘りなさいとりあえず。サバイバルの基本よ。
そうだね。水源から離れたところにね。うん。茂みに穴を掘るべきですね。
そうですね。
7月5日、東京都、午後4時40分頃、路上で小学生が遊んでいたところ、男に、椎茸、椎茸と声をかけられた、ということです。
え
ぇ？ 2 階。
うーん。
2椎茸ですよね。
椎茸、椎茸。あれかな？
はい。
間違ってんのかな？
お？
椎名さん、椎名さんってのありましたけども。
椎名さんのあだ名が椎茸だった小学生時代はありそうですよね。
うん、いやー、なんだろうね。
低学年の時のあだ名ですよね、それはね。
椎茸さん。
椎茸。帰り椎茸んちでファミコンやろうぜって感じです
ね。言ってそうだよね。
か、まあ、日本椎茸協会の会長ですよね。うん。子供が椎茸嫌いな人が多い
から。やっぱりそこはあれなのかな。
はい。
マリオの力を借りようと。
あ、そう、
ね。次は椎茸にしてくれ、あれを。
椎茸を持ってくれって。ですよね、どう見てもベニテングだけだからあれやめようっていう運動をする。
そうそうそう。
任天堂の宮本さんに直訴しに行くっていう感じですよね。
そうそう、うん。
笑いながら断られると思いますけど。だってそれでね、でかくなるもんだって思われたら逆に困ることになりますよね。
そうか。
子供が食べてもでかくならないってクレームがきますよ。
強くなるはいいんじゃない？
あ、そうか。ポパイ的なやつだ。
うんうん、だから。うんうん、やっぱりスターの代わりだよね。
あ、そっか、無敵だ。
無敵になるの。無敵の子と呼ばれているんだよ。椎茸はと。
そうだね。まあ、本人の体感ではっていう注意書きがつきそうな感じですよね。
エナジードリンクブームだから。
ブーム。椎茸ドリンク。
エナジーマッシュルームだ。かじるのみんななんか。インフルエンサーたちが。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
いや、サスケがね、オリンピック競技になるんじゃないかと。
まあね、テスト段階ですけども、これからも何回かテストするみたいですね。
まあこれは別にサスケがね、なることもまあ、もちろん重要なんですけど、
はい、
これによって、あ、案外いろんなのいけるなっていう空気が生まれるのが重要だと思うんですよね。
そうですよね。
うん。
うん。その今までの凝り固まった競技感ではない、そう。視線ができますよね。
これならうちもっていう人たちがさ、アピールすることができるから。
うん、ああ、そうですよ。
うん。
別の、今まで全く考えてなかった方面からアピール来ますよね。
多分次はバーベキューだと思うんだよね。あれもチャンピオンいる、世界チャンピオンいるしね。
アメリカで大会やってるもんね。
あれやっぱやった方が盛り上がると思う、
ね。盛り上がるかな。8時間以上かかるんだよね。
いや、盛り上がると思うよ。
アメリカンバーベキューはさ、焼くっていうかスモークだからさ、結構時間かかるんだよね。
仕込みの戦いだよね。
そうなんですよ。うん。ほぼ素材と時間だからね。
いや、各国のさ、特徴が見えていいかなとか思って。
ああ、そうね。うん。
まあなんかそれとかさ、
世界各国のバーベキューが集まってくる感じになるんでしょうね。
そうそうそう、そ
う。うん。中華とか結構甘辛い感じで。
中華のバーベキューってちょっとやっぱ想像がつかないな。まあでもほら、日本はね、海鮮で行くとかあるかもしれないし。
ああ、そうね、うん。どちらかというと蒸し料理とかになるんでしょうね、それはでもね。うん、浜焼き系か。
ロバタ焼き系ね。浜焼き系ね。
ね、うん。うん。シンプルに炭火で塩でって感じになるでしょ
う、ね。そうそうそう。まあ炭での勝負だろうね、やっぱね。
そうですよね、やっぱね。そうするといい炭を抑えてるところが強いっていう。うん、今や焼き鳥屋の炭は大体ラオスから来ているって話ですけど、東南アジアから来てるらしいですよね、やっぱね。
いや、これ純国産だって言って
ね。炭焼きが復活するかもしれないもんね。
そうそうそうそう、そう、うん。
一方中国はその頃煮ていたっていうね。うん、蒸してから煮ていましたみたいな話になるんでしょうね、きっとね。
もう結構これどう評価するのかがよくわからなく
わからない。あっと、ブラジルは串に刺すところからだみたいな。
そうそうそうそう。
結構大変ですよね。うん。
まあ、ちょっとね、どちらかというと、まあ、あれだよね、その、まさに、フィギュアとかと一緒で、うん、
はい、
やっぱりちょっと、なんていう、いろんな国から審判を入れないと、
あ、そうですよ、
ね。公平性がね、なくなっちゃうから。
ミシュランから来てもらおうか。
ああ、それいいかもしれない。いや、フランスが有利になっちゃうんじゃないか、みたいな、
ね。ああ、そうか、そうか。そうね。世界各国のビブグルマンっていうこともちょっと難しいのかな。
まあでも、うん、なんとなくやっぱその、まあいいわ。じゃあこれは、箸休めていく競技でいいので、
あ、そう、
ね、競わなくていいやと。
そう。フィギュアにもあるもんね、そういうやつね。
エキシビジョン。
エキシビジョン。楽しかったら OK ですっていう。
なぜか途中にバーベキューが入ってる。大会のスケジュールの中。
もうトラックの真ん中でね。みんなでジュジュやってますっていう。
なんかのどかだねっていう。
のどかで楽しいですよね。で、振る舞うっていうね。
あ、そう、
ね。いいじゃないですか。だってね、いつもその食事が話題になったりするじゃないですか、俺
は。そうそうそう、そう、
そのもっと参加して楽しむっていう感じで。
うん、そうよ、ちょっと見てみたいね。
ね、故郷の味なのよっていう感じの。
あ、いい、ね、みんな国をね、
そう。
各国出すと。
各国出してくる。
ああ、いいじゃない。バーベキュー。
そうするとね、多分日本でもそうですけど、地方によって違うとかで文句が出るでしょ。
確かに、確かに。
うん。帯広の焼き鳥は豚なんだよみたいな話になるからね。
確かに、ね。大変なことになるから
。大変なことになってしまう。いや、ジンギスカンの方がみたいな話になるでしょう、ね。
ああ、ジンギスカン需要とかね。そう、まあ、ありそうだね。
ね、それは焼肉とは言えないみたいな話になるでしょうね。
まあ、なんかジンギスカンとか言っちゃうとモンゴルから、まあ、クレームかな、来るし。
それはジンギスカンではないっていうね。
そう、大変なことになっちゃうかもしれない、
ね。なっちゃう。チンギスハーンの名前を使って何をするつもりだっていう。
そう。何ですか、そのヘルメットみたいな鍋はっていう、
ね。ああ、そのもやしっていうのはどういう植物ですかっていう。
やばい、バレた。すべて日本製であることが、みたいな。
バレてしまった。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。